音の船。
皆さんこんばんは。2022年最後の収録となりました12月の放送、いつもお聞きいただきありがとうございます。今日はですね、なんと府中市の中心、奥仁玉神社の一角で、収録をさせていただいております。早速スタートします。アーティストコレクティブ府中プレゼンツ音の船の時間がやってまいりました。パーソナリティの宮川あゆみです。この番組は府中市を中心としたアートに関わる人々のつながりを通じ、誰もが表現できる街を目指すプロジェクト、アーティストコレクティブ府中、通称 ACF がお届けする情報番組です。このプロジェクトは東京都とアーツカウンシル東京、そして NPO 法人アーティストコレクティブ府中が東京アートポイント計画の一環として実施しています。今日のゲストが選んでくださった1曲からお聴きください。モンキーズでデイドリームビリーバー。ということで早速ゲストをご紹介します。今日のゲストは府中つなぎスト、そしてトコロジストの西郷正隆さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは、西郷正隆です。
はい、ありがとうございます。奥仁玉神社を選んだ理由も多分西郷さんとつながってくるのかなと思うんですけど、まず簡単に自己紹介などお願いいたします。
はい、西郷正隆と申します。はい、府中歴が、半世紀経っております。私はトコロジストということを、はい、去年から、させていただいておるんですが、府中をですね、いろいろ見て回ってる中で、ここは面白いなというようなところ、そんな一箇所として今日ご紹介させていただければと思いまして選んでみました。
はい、ありがとうございます。まずトコロジストって、最近聞くようになったのかなっていうふうに、府中の方もそんな意識の人多いかもしれないんですけど、トコロジストって何なんでしょうか？
そうですね、私も自分がトコロジストだっていう認識は実は去年までなかったんですが
最近トコロジストになられたんですね。
もう最近だったので、喜んで使ってるんですけれども、府中の中で自分の住まいの周り、そのところをいろいろ観察して知ってみようというような活動が、去年日本野鳥の会の方の、旗振りで始まりまして、その時私も一緒にパネリストとしてですね、出て、府中のご紹介をしたと。でそういうことをすると、なかなかいいところがあるんだなと、お互い知り合う機会になったかなというようなことで始めてきております。
はい、府中野鳥の会っていうのがあるんですね。
野鳥の会、日本全国
で、そうですよね、
展開して、その府中支部というかこの多摩地域の、方が来られたと。
なるほど、
と思います。
はい、トコロジストっていうのはだからそのところ、場所を、よく知っているというか、よく見たり観察したりするっていうので、それを発信していくみたいな人っていうことなんですかね。
そうですね、近くはお子さんと近所の公園に行って、そこにある、野鳥だとか木だとか、を調べてみるというところからスタートするんですが、私の場合たまたまこの神社というところに興味を持って、府中だけじゃなくてこの武蔵野地域、一帯の神社を調べてみて、その中でもこの奥仁玉神社っていうのはすごくいいなと思ったところがあって、今日お話をさせていただこうかなと思いました。
はい、今日はトコロジストというとあの視点から神社近辺を見ることができるっていうようなお話をいただけるということで、楽しみです。
よろしくお願いいたします。
はい、西郷さん、先ほどの1曲目の曲、モンキーズのデイドリームビリーバーを、選曲していただいたんですが、何かエピソードはありますか？
そうですね、私が小さい時に聴いてた曲なんですね。兄が聴いてた曲なんですが、デイドリームってすごくいいタイトルだなというふうに思ったことがありまして、その後コマーシャルとかですね、日本の歌手の方も歌っておられました。選曲させていただきました。
はい、ありがとうございます。じゃあ早速お話を伺っていきたいと思います。
ではせっかくなので、この奥仁玉神社の由来をですね、これで見てみたいと思います。ここに書いてありますけれども、第12代の景行天皇41年という、これ西暦の111年5月5日って書いてありますけれども、これだけ見ても今から約2000年前の神社だってことが分かるんですね。
もうちょっと2000年前っていうのがもう信じ
ほとんど分かんないですね。
分かんないですね。
ほとんど分かんないんですけども確かに私たちはここに2000年前からある神社に今立ってるということですね。それからこの景行天皇41年って何のことさっぱり分かんないんですが、探してみますと、 これ、大和武さんって日本の伝説あると思うんですけど、はい、 ありますね、はい、あの大和武がですねこの東関東の方に来て、ぐーっと巡ってですね、最後に、亡くなられるんですけど、その年が41年なんです、はい、でまさにその景行天皇の、息子さんが大和武なんですけども、はい、その方がこの東に来てこの地にいた年、はい、41年という年なんですね。だからそういうような伝説とこういう土地神社ができるってことは何かしらの関係があるってここから読み取ることができるんですね。
確かにそうですね、そういうなんか今も伝説と呼ばれていることがより日常の生活に近いところにあった可能性もありそうですよね。
そうなんです、そういう可能性があるということでそういう見方が、この神社から読み取れるんじゃないかなと言ったこと、
普段ですねこう皆さん素通りしてしまうこの正面にある看板一つなんですけれども、そこを読むだけでも
そうですね、
はい、
そうですね。それから、創立されて武蔵の国の宮津港が代々放散したというか書いてあります、はい、その後に約500年経ってで大化の改新645年にここに国府が置かれたと、はい、ということで、はい、ここというと国府府中って思うんですけど、
そうですね、
その前に神社があったっていうのも一つ、はい、ここから読み取れるんじゃないかなというふうに思います。
そうですね、
はい、でそのまんま、このどんどん大きくなって武蔵の国の総社、はい、武蔵全体をまとめる総社としてなっていったという歴史がちょっと読み取れましてですね、ここはちょうど神社の前にね、経図堂が通って通り抜けちゃってるってちょっと不思議な感じですよね、でここで、一つ神社が境内だったというふうに昔思われるんですね、でその後にというかここは昔からの通り道、
はい、
旧甲州の一つ前の道ですから、ここのところに通りがあったと、で、先ほど見ました宮の実神社は境内の向こう側の別神社だということが分かるんですね、でこれこのままずっと行きますと多摩川と降りていくんですね。
ああそうですね、
河川敷下に、でそういう、下と上の立川断崖の上と下、上の道 を通り抜けてるっていうのが分かりますね。
もともとこの道は本当によりあの日常的な歩道というか
だったでしょうね、少なくともあれですよ、旧甲州より前の甲州古道に近い形だったというふうに思いますね。抜けてますよね。
そうですね、
でまさにこの、本殿の真東にあるんですね、八幡さんが、で八幡さんがこっち側向いてますよね、それがあれが国府八幡というふうに思われるんだというところですね。八幡神社を持ってきたということは源の頼義様、この神社の向きを変えた、あの方だというふうに思われるところですね。それと、国府とくっつけてるというところも関わりを感じますよね。でも国府八幡神社って何にも書いてないんですよ、由来が全く書いてないで分かんないんですよね。東向きじゃなくて西を向いてるっていうのは相当不思議なんですよ。なんですけど、こちらとの関係を見ていくと読み取れるんじゃないかなと思います。
神社はそもそもどちら向きがただ、オーソドックス。
そうですね。神社はもう、南面、南を向くっていうのは基本中の基本ですね。はい、場合によっては西東向くのもあるんですけども、それが基本であるということを考えるとこの奥仁多摩神社が北を向いてるっていうのは相当不思議な感じではありますね。せっかくなんで、
はい、
ちょっと大鳥神社のところを通って外に出ましょうか。
はい、
一応ちょっとご挨拶してありしましょうか。はい、今ですね、奥仁多摩神社の方のお参りをして脇にある大鳥神社に来てみました。
はい、
でこれ神社の本殿の周りにいろいろな神社が並んでるかと思いますけれども、
そうですね、
なぜ大鳥神社があるかということと、ここで鳥の市が開かれていると思います。その時にねこちらにお参りされると思うんですけども、なぜあるかって私も相当不思議だった部分なんですが、一点先ほど紹介しました大和武の御事のお話をしましたけれども、実は大鳥神社のお祭神って大和武の御事なんです。
はあ、そうなんですね。
で、ここちょっと中入ってみましょうか。
はい、
でそう私は言ってますけれども、ここに書いてあるかというと、お祭神ですね、大鳥狼って書いてありまして、
はい、
大和武の御事なんて書いてないんですよね。
本当だ。
ここから読み取りにくいんですよ、
はい、
ところが大鳥神社って、まあ、あの他にもあるんですけども、確かに大和武尊様がご祭神なんです、
うん、
でそうやって見ていきますと、先ほど、慶光天皇41年、大和武尊とのご縁があってここが建った可能性があるというふうに言ったことは、うん、その先にこの大鳥神社が来る、ここにある理由ともくっついてくるんですね、
うん、
だからそういうようなご縁があって必ずことが起きていると、
はあ、
そこでなおかつ今でも鳥の市って開かれて、
はい、
まあ、2000年とは言わないですけれども、その間ずっとその文化を、知らずして、引き継いでるっていうのはすごく面白いことだなというふうに思いますけどね。
そうですね、はい、うん、お鳥様と称されてい
ると、そうなんですよ、
はい、
ね、ということをちょっとご紹介させていただきました、
はい、ありがとうございます。先ほど、はい、鳥居の形についてちょっとよく見ておいてくださいと言って、はいはい、いくつか通り過ぎた、鳥居の形に少し気づくところがあるんですけど、
はい、違いますよね、形がね、はい、で今こちらで見てるのが本当に丸い丸太のような形、
はい、
これが一番原始的な形っていうんでしょうかね、
はい、
神明鳥居、明神鳥居っていうのと神明鳥居と大きく2つありまして、
はい、
神明鳥居というのはいわゆる伊勢神宮なんかで使われている、
うん、
本当に丸太をベースとしたものなんですね、
はい、縦方向も横方向、はい、今一番上に乗っかっているような横の棒もどちらも中型、はい、
そうですね、こういうような形ですね、はい、逆に言えばこちらの方が珍しい、
うん、
いうふうに言っていいんじゃないかなと思います、
はい、
でもせっかくなんで中入ってみましょうかね、はい、でちょっとこちら今大国玉神社の裏手、
はい、
南手の方にご案内したんですけれども、
はい、
ここご案内したかった理由がありまして、
はい、
今、本殿の真裏の方にいます、
はい、
真裏にいるんですけど何にもないんですよね。
そうですね、
で何にもなくてここからあの右手南の方に行くと、今はお寺があるんですけど、ずっと段階を下がっていく、下っていく、
はい、
これが実はですね1000年前この下ってる方がに神社を向いていたということが史実で残ってるんですね、
はい、
だから多摩川の方下の方からずっと上がってきて階段を上って、
うん、
正面に大国玉神社があると、
うん、
で歴史上1051年、源の頼義さんがこの向きを南側から北に向けた、
はいはい、
先ほどあの神社っていうのは南面する南を向くっていうのが基本なんですけども、
そうですね、
ここは珍しくその年に北に向けて、
うん、
そして北に向けたことによってその参道が府中駅の方につながってた。
そうですね、理由が何か向こうに向けなければいけない理由があったのか。
そうですね、それも全然歴史書に載ってないところなんですが、
なるほど、
考えられるというところは先ほど言いました神社の基本は、うん、北を線にする、
はい、
要は上り切ってくるんですけれども、うん、昔、多摩川を中心とした交通が栄えていたこの地域ですね、うん、で水を使ってたんですけど、ちょうど1000年ぐらい前になりますと、はい、馬を使って、うん、その甲州街道というか道を使った交通に変わっていくんですね、
はい、
そして北側の方に町が広がっていったということで、
うん、
向きを変えたということが考えられます。
なるほど、
まあ、物の書類によりますと、うん、北側からのその、外敵をに、うん、目を向けるためって書いてありますけど、そんなことだけで神社の向きを変えるっていうのは非常に困難かなと。
なるほど、
やはり町の作りが変わっていったということが考えられますよね、
まあ、今国玉神社界隈を普通に生活で使っていても、うん、逆方向を向いてるっていうことが考えちょっとにくい、
うん、そうですよね、その中で、生活、まあ、当然江戸時代も北側のところに、甲州街道、古道が甲州街道になって新甲州街道できてますので、
はい、
当然のことなんですけども、この成り立ちを考えていくと全く逆だったということが見えてくるということかと思います。
いや面白いですね。
でちなみにその今真南にも神社あるんですね、
はい、ありますね、
神社があって、
うん、
これはコンピラさんだったと思いますけれども、
はい、
神社があって下に降りていくというような形になったんですね、
うんうんうん、はい、昔はここに向かってじゃあ、まあ、登ってくるようなイメージが、うん、の方が圧倒的に多かった、
うん、そうですね、ここがまさに、この若干ありますけどここが参道だったというふうに考えられますよね。
なるほど、
すごいですね、今まさに旧参道にいますという感じです、
うん、はい、うん、もうちょっと奥に進むとまた別のお寺があるんですね。
そうですね、今見てきたのが 真言宗のお寺、はい、妙光院というお寺でしたけれども、はい、今ちょっと南側に来て安養寺というこれ天台宗のお寺ですね、はい、なんか近く隣で並んでるんですけど宗派は全く別ですから、はい、別のお寺ということがわかるかと思います、
はい、
でこの天台宗と真言宗っていうのは、うん、あの空海と最澄が立ち上げた、はい、お寺ですけれども、はい、その時代って密教なんですね、
うん、
で密教って今残ってないんですけれども、
はい、
まあ、その秘伝たるもの、うん、その核心の部分はあの全部口伝ということで、うん、あの文書に残さずに弟子に伝えていくという密教なんです。
なるほど。
そこにいろいろなあの作法だとかが、うん、伝えられているということで知ることはほぼ難しいという状況です。
あ、ここにもでも安養寺さんにも山と書いてありますね。
そうですね、うん、でこの山って書いてあるのが、うん、なぜここにも山なんか何もないんですけど、はい、山って書いてあるということは明治維新の前まであった、はい、日本にあった修験道、
うん、
山を中心とした、まあ、活動なんですが、
はい、
その修験道の影響が強く残っているということが読めるかなというふうに思います。
もともとは、仏教と神道
そうですね、
はまあ一つだったと、
はい、あの明治維新の時に神仏分離令というのがありまして、うん、この神社とお寺は一緒じゃダメよという通達が政府から出るんですね、うん、
はい、
で、それでもうやむなく、どっちにするか選びまして、
うん、
神社とお寺は分かれちゃったと、
うん、
で、その時に廃仏毀釈令というのが一緒に出まして、
はい、
仏像をいっぱい壊しちゃったんです。
ありましたね、はい、
でそれで随分壊されちゃったのがあって、うん、それがあの海外に、これはもったいないということで海外に持っていかれたものが、うん、いろんな海外の美術館に残ってるかと思いますけれども、うん、まあ、いい面もあればあのそういうふうに、国宝ものがあのなくなってしまったという面もあります、
うん、あ、まあ、先ほどから回っているとあのお堂についている門ですかね、模様が様々あるんですけど、そこにも何か、
そうでしょうね、あの当然その宗派によってそれから成り立ちによってその地域によって違うようですね、うん、あの先ほど大国玉神社でちょっと言い忘れちゃったんですけれども、はい、大国玉神社菊の御紋がついてました。
ありますね、はい、
で府中の方ですね、菊の御紋があの神社のマークだと思っている方が本当にいるんですけれどもとんでもないことで、この菊の御紋を持っている神社ってのは本当に少ないんです、
う
ん、いわゆる皇室と関わりのあるところしかないものなんですね。でこの広い東京の中でも菊の御紋がついてるのはまず、まあ、明治神宮ですよね、
うん、はい、
それから靖国神社と、
うん、
あとはですね、本当に政府に関係があるあの比叡神社かな、はあ、三の比叡というのが、はい、赤坂のところにありますけれども、うん、それぐらい、それに次ぐ神社ぐらいです、うん、だそれぐらいないんです。だから皇室系に関係があればみんなあの菊の御紋がついてるかって言ったらとんでもない話で、
うん、
府中にはその神社があるということ、それからその隣に国府八幡神社というのがありますけど、はい、あそこも菊の御紋ついてましてね、
はい、
やっぱ国府がここにあったということはすごくご意向があって、うん、ここに残ってるわけですし、その形としても残ってますし、
はい、
そのことを見て徳川家康もここに帰依をして、うん、いろいろなあの力を入れて造園に携わったということがあるんじゃないかなというふうに思います、は
い、いや普段本当に日常的に出かけている大国玉神社が実はお寺とも一つだった、
うんうん、そうですね、ちょっとそこをご紹介しましょうか、ちょっと移動してみたいと思います。
はい、西郷さん、府中市内で、まあ、神社をくまなく回られている、はい、ということなんですが、はい、確認されたのでいくつぐらいの神社をご覧になったんでしょうか。
私は今のところ38くらいと言ってます。でこれですね、地図で探しても32ぐらい、32から4ぐらいは地図で確認できるんですけど、
はい、
それより小さくなると乗ってないんですね。あとは足で探すしかない。
なるほど。
この安養寺というところですね、はい、ちょっと調べますと、当時別当寺という書き方があります。別当というのは別の当たるという字ですね。でこの別当という言葉が来たって何のことかさっぱり分かんないんですけど、はい、別当というその言葉が書いてあるということは 昔神仏集合だったということなんですね、
はい、
でその時に大国玉神社の別当ということですから大国玉神社を管理してたのがこの安養寺だということなんですね。で、あの国運に関わる大国玉神社を管理できるというのは相当格が高い、だからこの安養寺さんっていうのはものすごく格の高いお寺だということが分かるんじゃないかなと思いますね。
今はその奥国玉神社を管理するというような 機能みたいなものは特に、は
い、そうないですね、
なくなっているということですね、
は
い、
それはあの明治維新の神仏分離令によって完全に分離しちゃった、
なるほど。
でただこの武蔵野国っていうのはすごくいいところで、完全に分けたんですけど両方残ってる。
そうですね、
よくその見て地元見ていただきますと、神社とお寺が並んであるところがあると思います。
そうですね、
はい、そうした時はその2つは100年前までは一緒だったんだろう、それが明治維新の時に2つに分かれてるから並んでるんだと、だから今も神社にはお人はおられなくてもそのお寺さんが神社を管理している、はい、管理上ですねというところはあるんじゃないかなと思います。
その、神仏分離をしなさいというふうに、命があった時にどちらかを例えば閉じてしまうですとか、距離として場所を移して別にしようとかっていう風にならなかったのはやはりどちらも土地に根付いていたということなんですかね。
あのそこはですね地域性がものすごく強くて、さっき武蔵野国は残したっていうんですけど、武蔵野国本当に残されてよかったなと思いますが、これ鹿児島の方に行きますとあの全て廃寺っていうのはお寺をなくしたというような記録も残ってます。だからそこ時のその、考え方によって歴史っていうのは大きく変わっていったというふうに思いますね、
なるほど。やっぱりあのお寺との関わり、それから神社との関わりって本当にその土地の人によってしまうような気がするので、やっぱりその土地土地の人の考え方とか、信仰とかっていうところと密接に関わるのかなと思うので、簡単にどちらかをこうなくしてしまうっていうのがきっとできないか、
そうですね、
時代性があったんじゃないかなと思うと、どちらも大事にしていたと、
寺とか神社とかって分かりにくいと思うんです、お墓があるのがお寺でってあるんですけど、もともとは実は一つだったってことなんです。お寺も神社も1000年以上一緒だったっていう文化が1000年以上続いたっていうのが日本の文化なんですね。今の相撲だとかですね、相撲っていうのは あると思うんですが、あれはもともと修験の儀式です、歌舞伎なんかもこれ修験から来てる文化なんです、で修験もお寺も神社も全部一緒くたみたいなところがありまして、そういうなんていうんですか、こうミックスされた文化は今の日本の文化の根底を随分作ってきてるというふうに思いますね。それを紹介しないので分かりにくくなってるのかもしれないですね。
もう府中の人からすると奥国玉神社の、お祭りはもう、なくてはならないもの、ね、というところがあると思いますし、お寺もおそらくなんか昔はお寺って、流行の最先端だった、例えば今でいうマルシェのようなものも、地元で取れるようなものを皆さんが買いに行ったりとかっていうことをお寺さんがやられていたというようなこともあったって聞いたことがあって、
それとあとお寺寺小屋というふうな形で、
そうですね、
残ってたっていうのもそうですし、地元に根付いているってことが一番大事だったでしょうね。今も大事でしょうね。
そうですね、今妙高院のね中心部の方に移動してまいりました。奥国玉神社の周辺の様子をいろいろ話を伺いましたが、2曲目の、選曲をいただいている曲のご紹介をさせていただきますね。原優子さんの鎌倉オンザビーチ、選曲の理由をぜひ西郷さんお聞かせください、
歌詞の中鶴岡八幡宮神社がですね、出てくるんですね、で鎌倉の光景がこう浮かんできてすごくいい曲だなと思って、選ばさせていただきました。
ありがとうございます。原優子さんで鎌倉オンザビーチ。
宮川あゆみさんに代わり田中麻子が府中のアート情報をお伝えします。今月は2件です。諏訪敦史眼科裏の火事、写実絵画のトップランナーと目され現在活躍中の諏訪敦史さんの展示になります。場所は府中市美術館、会期は2022年12月17日土曜日から2023年2月26日日曜日まで。 竹内バナナ森のさえずり展、府中の森公園に来る鳥たちを描いたイラストの展示になります。場所は府中の森コーヒー店。会期は2023年1月4日から2月26日。鑑賞の際はワンオーダーをお願いいたします。
はい、朝子さんありがとうございました。今回2件のご紹介をしてまいりましたが、ちょっと補足させていただくと、実は2件目の鳥のさえずり店がまさにトコロジストにちょっとつながるところがありまして、地域の鳥、実は府中にもこんな鳥が来てたんだっていうのを地域の方ですとか美術館の関係者の方にレポをして鳥を描いていく展示となっています。ということでトーク39も終わりに近づいてまいりました。NPO 法人アーティストコレクティブ府中とこの番組音の船では船員さんやメンバーを大募集中です。番組へのメッセージや感想は SNS ハッシュタグでひらがなで音の船でつぶやいてください。本日のパーソナリティは宮川由美と
田中麻子、ゲストは
西郷正隆
でした。それではおやすみなさーい。